Ladies and gentlemen, boys and girls, 神様と日本をつなぐラジオプログラム Rising Japan の時間です。パーソナリティはもうすぐ春ですね。人長毛の香りに一人卒業シーズンを思い出し、ちょっとおせんち気味の RJ ソルトです。人長毛の香りを嗅ぐといつも私あの日を思い出してしまいます。卒業式を間近に控えた小学校6年生のあの日、学校の昇降口の前に咲いていた人長毛の花の香りがセットになって今も鮮明に蘇るんですよね。本当に不思議です。特にね、卒業式の日というわけでもなく、特別でない日常のワンシーンだったんですけどね、まあ、そんな話をしてもこうなかなか共有は難しい、いやできないでしょう、まあ、理屈では説明できない。皆さんもそういう体験ありませんか？春はね、ただでさえ皆さんいろいろ思いがこもる特別な季節だと思います。後にも先にもない2015年春、神様をいつも呼びながら、特別なことがなくったって日々心からの感動を神様と共有し、永遠に語り継ぐ思い出を作ろうじゃありませんか。アーメン。では早速皆様からのお便りご紹介してまいります。3月のテーマは出会いと別れ。長崎県にお住まいの20代学生羽衣さん、お便りありがとうございます。大学生の時に絶対にバイバイもさよならも言わないという友達がいました。別れる時の挨拶はまたねなんだとか、なんでと聞くと、だってまた会えると思ってるもんと言っていました。私の大学は全学生の半数を世界中からの留学生が占めていました。明日母国に帰る友達にも挨拶はまたね。どこにいようがこちらが会えると思っていると別れも本当に寂しくなく、むしろ楽しみなんだなと思いました。考えは本当に行動を起こすみたいで、彼女はその言葉と思い通りに世界を股にかけて今も活躍しています。私も次に会えることを信じて、別れをむしろ次会う日を考えてワクワクする日にしたいですといただきました。ありがとうございます。なるほど、素敵な発想ですよね。またねと言われてなんでと即突っ込んでしまえる羽衣さんも素晴らしい感性を持ちだと思いますよね。人間の立場では到底理解できないことも、神様にどうしてですかと突っ込んで真意を聞いてみたら、きっとね、感動するしかないコメントが返ってくるんじゃないでしょうか。生きてる間、神様の考えを学んで生きられることに改めて感謝したいと思いました。次に佐賀県にお住まいの20代社会人笠崎さん、ありがとうございます。そういえば笠崎って確か佐賀県の鳥なんですよね。ありがとうございます。私は社会人3年目の秋に聖書そして神様と出会って人生が変わりました。それは生きる目的と自分が愛されていたことに気づいたことです。気づいたら自分も神様の愛に挑戦しています。形式や上辺ではなく真実に許すこと、自分からもっと神様に愛の告白や喜びを表現すること、神様愛しています。いいですね。生きる目的とかね、自分が愛されていることなんて言ってしまえばアホいなーなんて言われてしまうこと、そういうことばかもしれませんけど、それを実感できた人、これは強いですよね。真実に挑戦するっていうことね、神様が本気で自分のことを大切に思ってくださるということが本当にすごい。この出会い逃す手はないですよね。さてライジングジャパン、今週も内容盛りだくさんでお届けしてまいります。 RJ トークのコーナーでは初のゲストもお迎えして、3月中旬から放送開始となる新番組のご紹介も兼ねてお届けしてまいります。私もね、非常に楽しみにしてたんですけど、実は収録時ちょっとしたハプニングが起こってしまいまして、はい、この後ぜひお聞き逃しなくお楽しみにということで、そして RJ Do ちょっと待った、 RJ コア天の扉、そしてお寄せいただいたニューシングルもお届けしてまいります。さあ それでは今週はこの曲でスタート。主と永遠に。
Rising Japan. 今日はなんとゲストが来てるよ。みんなお楽しみにね。イエイ。ということで。
もういつもより声が多いですね。
始まりましたね。いや、3回目のラップになりました。今回もっとね、前回でバージョンアップしてお届けしております。
レベル的には上がってるのかどうなのか分かんないですけどね。
今日はちょっと高度でしたね。なんか最初聞き慣れない音がなんかなってたので。
ちょっと、ね、いつも同じだったら面白くないかなと思いまして。
あれは何の楽器だったんですか？
なんか楽器というよりかは、よくこう言われる、ヒューマンビートボックスみたいな、電子音みたいな方ですよね。
あー、なるほど、なるほど。はい。レベルがないです。今日はですね、ちょっと一人足りない感じがしますね。は
い、ゲストが来てるのに一人足りない。どういうことですか、それは。
ゲストが来てるぜ、イエーイなんですけど、なんと、ソルトさんがいないぜ、ヨーみたいな。
なぜいないんですか、ソルトさん。
今日はですね、ちょっとソルトさんがね、使用によりいないということで。
あれしょ、絶対ソルトさん心が優しいから、倒れていたこうお年寄りとか助けててくれてるパターンでしょ。
そんなにね、時間かからないです。
ということで、今日はですね、ソルトさんいないですけれども、
はいはい、
ゲストをお迎えしているということでございます。
なんと今日のゲストはですね、
はい、
今月17日スタートの、ハングル世界のですね、RJ のお二人、あゆみさんとひろちゃんをゲストとしてお招きしております。
やったー！
はい、みだー、まなさ、ばんがすみだ
ー。あんにゃせよ、ひろいみだ、ばんがすみだ
ー。いや、韓国語です、韓国語ですよ。ということでですね、ハングル講座って日本人のための韓国語講座というプログラムになっているみたいです。お二人はね、日本語もペラペラということで大丈夫ですよね。
大丈夫です。
お二人はあれなんですか、日本人の方でいらっしゃいますか？
韓国人です。
韓国人です。
二人はですね、親子なんですね。
そうです、
息子です。
ママと子ということで。
なるほど、素晴らしい。親子で番組やってるということですね。
そうなんですよ、素晴らしいですよね。ちなみにひろちゃんはおいくつなんですか？
今13です。
あ、13歳です。
13歳っていうことは、
いや、
中学、ね、
中1ですよね。
そろそろ2年になります。
いやー、これは
それで韓国語がペラペラなんですか？
はい。
で、日本語もペラペラなんですか？
はい。
いわゆるあれですね、バイリンガルです。最近流行ってる。
流行ってるんですか？
最近流行ってますよ、バイリンガル。
流行ってるのか聞いたことなかったです。
人気者じゃないですかね、学
校で。すごい存在感薄いです。
そんなことはないです。
また
ね。今回ですね、お二人でその韓国語を日本人向けに教えてくれる、そういうプログラムなんですけど、韓国語を教えるようになったいきさつとかあるんですね。
そうですね、日本に来て15年になるんですけど、
うん、長いですね。
ちょっと長いんですよね、ここまで長いのは。自分
でも聞
く
の
か。ぜひ聞いてください。
はいはいはい。
日本に来て10年以上、日本の皆様に教えることになったんです、うん、
あ、すごいです
ね。たまたままた初めから勉強する方々じゃなくて、
うん、
韓国語をすごい 4,5 年以上勉強した後挫折する人。
なるほど。
を中心に今まで教えてて、どうすれば韓国語を勉強に失敗するかがよく分かってるんですよね。
なるほど。
先生した人たちですね。
そうそう、それで一回失敗してやり直した人がほとんどで、今回番組を作る時もそれを考えながら、どうすれば皆さんが最初からマスターできるかっていうことを考えています、
うんうん、なるほど。
だから皆さん最初から今までの方法を全部なくして、うん、君とうちで最初からやろうと頑張ろうと思ってます。
いやありがたい。
なるほど、うん、ラジオを通して
時間がないから、
うんうんうん、
この番組を聞いてくださる方は、うん、ただ聞いてつぶやきながらちょっと真似しながら、うん、まんま食べれるようにさせたいなと思ってまして。
いいですね、うん、
聞くだけで。
テキストはいらないっていうことですか。
テキストいらず、
はい、です
ね、やったー。
素晴らしいですね。
お金かかりますね。
お金もいらない。テキストもいらない。
いらない、いらない。
素晴らしいですよ。
チャンネルを合わせるだけでね。
そうですね、それだけは必ず合わせてください
。合わせて、
そうね、
うん、僕はでももちろん大前提です
ね。なるほど、なるほど。新しいですね、直接耳で聞いて口で喋ってみて、うん、今までのやり方を覆してやるということでございますからね、はい、うん、
自分で日本語で聞いて韓国語でので直してみるの、見るのを練習するとすごい効果ある。
楽しみです、楽しみです、うん、
ちなみにひろちゃんはどういうことをやってるんですか。
うんうん、ラジオでは日本語を担当しています、
うん、おー、ということは
韓国語で食べると、うんうん、日本語で訳して説明してあげる担当ですかね。
なるほど、通訳ということですね。
通訳です。あとたまに韓国語もやります。
さすがバイリンガル。ですね、いや私ちょっと聞いたんですけど、あのヒロちゃんの声がです、ね、大人っぽすぎてまさか13歳とは思えないです。
確かに
非常に聞きやすかった。スーッと入ってきて、
結構国語の時間では褒められていました。朗読に関しては。
そうなんだ、
すごいねそれ、
才能ですね、うん、もう、
あの才能というよりかはもともと声が低いから聞きやすいっていう、
うん、言われました。神様がね、あの育ててくださったんですね。
そうですね、
ちなみにひろちゃんはもともと韓国育ちなんですか。
あの日本育ちです、
うんうん、あ日本育ちか、そしたら韓国語はもともと話せてたんですね、は
い、いや話せなかったですね。
どうやって話せるようになったんですか。
うんうん、
お母さんが自ら率先して私に韓国語を覚えさせようとしてひたすら韓国語を聞かされていました。
お母さん。さすがですね、お母さん。ちなみにどういうふうにお母さんはひろちゃんに聞かせたんですか。
まあ、日常的には、普通に、うん、なんだっけ、お母さんとお父さんが韓国語で喋っているのを聞かされて、うん、で、しかもお母さんが、録音しといた韓国語をお風呂で聞かされて、
お風呂。うんうんうん、まだある。
そして、韓国から送られてきた教科書をお母さんが朗読したのをひたすら聞きました。
なるほど、
お母さん喋りまくりですね。
喋りまくり
お母さんすごいね。
耳
本当耳ですね。
耳です。
ひたすら聞いてたっていうことですね。
ひたすら聞いてた。
でも実際ね、本当にそういうふうにヒロちゃんがね、バウリンガルになったみたいな、
バウリンガルね、バウリンガル、バウリンガ
ルになったみたいに、実際その方式でね、番組もだからやってくださってるということですよね。
そうですね。
いや、嬉しいですね、これは。つまり私たちもひたすら聞いていれば、ね、ヒロちゃんみたいに、 バイリンガルも夢じゃないっていうことですよね。
そうですね。すね
おお、そこはハマりましたね。いやーいいですね。これ
ぜひね、どんな感じで番組やってるのか、今ちょっとちらっと
確かに
僕らがねちょっと体験させてもらったりとか、
いいですか？いいですか？いいですか？無料で。
あ、
いいですか？いいですか？
無料推しなんですか？
無料ですか？無料推しですね。いいですよね。いいですか？じゃあちょっと私たち生徒役でやりますね。
あの毎回ダイアログを入れてるんですけど、
うんうん、
日本人のユリさんが、うんうん、あの韓国にとりあえず空港に着いて、
うん、
からユリさんの始まるんですよ。
それ
で、スピーチで、本当に必要なのを、これ、流行るって言いました。
うん、いいですね。
講座っぽいですね、なんかね。韓国講座っぽいですね。
うんうん、それ韓国旅
で、ね、韓国で、とりあえず、お金が必要じゃないですか。
確かに。
なので、銀行に行って、お金を韓国のウォンに変えないといけないんですよ。
あります、あります。
うんうん、それで、自分で、本に変えられるというダイアログをちょっと練習してみましょう、ね、
実用的ですね、しかも
実用的にすごい
練習して使えるように、
はい、お願いします。
はい、おそうせよ、
いらっしゃいませ。
뭘도와드릴까요、
何をお手伝いしましょうか。저 N을 화나로 바꾸고 싶은데요. 엔을 원이 가이타이노ですが.
얼마나 바꿔드릴까요?
이くら 가이ますか? 3만 엔이요. 3만 엔です.
곧 준비해드리겠습니다.
すぐに 준비して 差し上げます.
잠시만 기다려주세요.
少しお待ちください。
여기32만원입니다。
こちら32万ウォンです。
ということで。
おお。なるほど。
これをとりあえず聞いて、ストーリーをやっぱり練習しないといけないので、これを繰り返し練習をさせます。ちょっとやってみますね。
はい。
こういうふうにやりますね。해보세요
真似してみてください。
어서오세요
いらっしゃいませ。
어서오세요
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 ちょ
っとヌーさん頑張ってよ。
何頑張ってよ。頑張ってるじゃん。
次は뭘 도와드릴까요?
何をお手伝いしましょうか?
뭘 도와드릴까요?
뭘
도와드릴까요? これ難しいかもしれない。ちょっとね、もう2言目でちょっと僕つまずかけてるんですよ。
もう挫折しました。ルーさんもう挫折しました。早くも、
あのこれがですね、1回で終わるんじゃなくて、今回このダイアログを勉強して、また口で練習をして、その次日本語でまたすいませんすると、韓国語でおそうせよっていう練習をさせて、その次の授業の時間にまたおさらいもあるんですよ。
なるほど、
すごいですね。繰り返し繰り返し
繰り返し、なんか進むことだけが重要じゃなくて、少しでも喋れるのが大事なので、
なるほど、
普通のダイアログが最低 2,3 回は練習させるっていうことで、
いいですね。
ずっと聞いていて、あの直接すぐ喋れないとしても、聞いて、あ、これはあれかっていうぐらいまでは絶対行くと思いますよね。
なるほど、
うんうんうん、
そして韓国語が喋れる人は、あの韓国語を聞いてそのまま自分が日本語で合ってたかどうかも勉強できるように、
中級から上級の方まで全部勉強ができるように作ったんですよね。
すごいですね、それ。
いいですね、いいですね。誰が聞いても学べるということですよね。
ね。
お創生は覚えましたよ。いらっしゃいますですね。
もう覚えてますよね。
早くもね、早くも効果が。早く聞きたいですね。放送時間はいつですか？
放送は3月17日から。
はいはい。3月17日。
土曜日、朝7時。
朝7時。
朝7時。
朝ですね、皆さん大丈夫ですかね。
僕は一番勝手に動く。
そうですよね。
なるほど。
朝早起きしましょう。
聞けば聞くほどいいと思いますね。
そうですよね。私たちも聞きますね。
はい、ぜひ。
ぜひ、ライジングジャパンを、いつか、ハングルジャパンになる日を夢見て。
いいんですか？それでいいんですか？日本語放送だったら。
頑張ります。
うん、まあ、それぐらいね、僕らもね、ハングル世界聞くことによって、韓国語マスターになりたいと思いますよ。
そうです。もう皆さん、どっちも聞いていただかないと困りますよね。ライジングジャパンも聞いて、ハングル世界も聞いていただければと思います。
思います。
はい。じゃあ、ということでですね。最後にお二人に、韓国語でも日本語でもいいんですけど、リスナーの皆さんにですね、挨拶していただければと思うんですけど、いいですか？ね、
はい。계속들으면절대말할수있으니까꼭들어주세요。
続けて聞くと話せるようになりますから、皆さんぜひ聞いてくださいね。
ありがとうございます。3月17日。7時から朝ということで、ぜひ皆さんにも聞いていただきたいと思います。はい、じゃあ最後ですね、韓国語講座始まるということで、
うん、
日本語の曲を流していますけれども、今日は韓国語の曲をね、うんうん、このライジングジャパンでも流していきたいと思います。それでは、コアさん。
はい。
韓国で曲紹介しちゃってください。
韓国語、オアシスイミンだ。韓国語、プロボセヨ。
이지구세상을내려다볼때오직너만이나의유일한오아시스너의마음속에쉴만한가지에내날개를쉬게하고싶구나날개를타고흐르는눈물떨리는기쁨넌지금느낄수가있겠니우리하나되어지금날아오르자내가가는길을함께따라올수있겠니난너의마음안에서살고있노라난너의마음안에서웃고있노라난너의마음안에서함께울고있노라이러한나를너는느껴보겠니난너의마음안에서노래하고있노라난너의마음안에서말하고있노라난너의마음안에서함께살고있노라이러한나를너는찾아보게있다고생각하느냐난나의두손뻗고서널안으려고하는데혼자뿐이란말하며나의마음아프게해지금나는이렇게 이렇게 가까이 있는데 넌 지금 내가 여기서 날 보여준다면 늘 내가 곁에 있음을 알 수 있겠니? 난 하지만 몸 없으니 보일 수 없구나. 고통조차도 사랑 때문에 말을 안 하리. 난 항상 너를 위해서 살고 있노라. 넌 그걸 모른 채 자고 있는 동안이라도 난 나의 생명 바쳐서 끝까지 사랑해. 너 한 사람 만나러 내려오. 성자이다. 벌써 너의 문 앞에까지 다가와서 있구나. 내가 지금 문을 두드리면 넌 바로 열고 밖으로 달려나와서 맞아줄 수 있겠니? 지금 나와줄 수 있겠니?
さあ、ここからは RJ2 のちょっと待ったのコーナーです。韓国軍オアシス입니다。韓国語들어보세요ということで、コアさんが曲紹介をしてくださり、オアシス、韓国で聴いていただきました。いや、楽しみですね。ハングル世界。ヒロちゃんのためにお母さんが一生懸命韓国語を録音して聴かせていたとおっしゃっていましたけれども、ヒロちゃんが日本育ちなので、韓国語はできない韓国人になるのはどうかなと思ってどうやって教えたらいいかすごく悩んだそうなんですね。でその結果録音して耳で覚えさせようと思ったんだとおっしゃっておりました。で録音することも大変だと思いますし本当にお母さんのその努力と母の愛が素晴らしいと思いましたね。ハングル世界3月17日火曜日朝7時から放送が始まります。再放送は木曜日の朝7時、土曜の午後1時でございます。ダイアログなどのですね、核心部分は RGO の掲示板にも載せてくださるということですので、繰り返し聞いてね、またホームページで見て、みんなで韓国語マスター目指していきましょう。さあ、ここからはちょっと待ったのコーナーでございます。ゲストを迎えているのに RJ ソルトさんがいないところが、すでにちょっと待ったっていうところでしたけれどもね、2015年を忘れずに必ず覚えて行うべき言葉ですね。ちょっと待ったということで、このコーナーでは皆さんの生活の中で起こったちょっと待ったエピソードをご紹介していきます。まずは埼玉市のワンワンさんのちょっと待った。営業で外出しようとしたところ社長が何か言われると思ったら一緒にご飯を食べに行こうと誘われ美味しい食事をいただきましたということでございます。なんでワンワンさん誘ってくれなかったんですか？何食べたんですかね。きっとねワンワンさんが日頃から頑張ってるので社長を通して神様がねプレゼントしてくださったんじゃないかなというふうに思います。そして、もう一つ送ってきてくださってますね。高速道路を運転中、眠気に襲われ、車線を越えそうになったところ、気を取り戻し、事故に遭わずに済みました。運転する方は気をつけましょうといただきました。いや、本当にその通りですよね。車に乗る人はもちろんですけれども、バイクや自転車、歩く人も何があるかわからないので、ね、いつも気をつけながら生活しましょう。そして、電車ネタが2つ来ておりますのでご紹介いたしましょう。まずは社会人ララさんのちょっと待った。満員電車に乗ろうとした時、ちょっと待った。 次の電車を待ったら、ガラガラで座れて、乗り換えのいらない直通電車が来ました。といただきました。ね、素晴らしい、ちょっと待ったですね。僕はだいたいホームに電車が滑り込んできたら、走って乗ってしまうタイプなんですけどね。はい。こういうちょっと待ったも大事ですね。そして、さくらさん、20代の社会人の方です。急いでいたので、ちょうど来た電車に飛び乗ろうとしたときに、ちょっと待ったと行き先を再確認しました。私の勘違いで行き先が違う電車でした。もし乗っていたら会社に遅刻するところでした。急いでいるときこそ慌てずしっかり確認。大事ですね。といただきました。何事も確認が重要ですよね。本当にちょっと待ったと確認して会社に遅刻しなくてよかったです。それでは最後に東京都にぼしさん学生の方のちょっと待った。しばらく手袋がなく手袋を買おうと思いましたが、ちょっと待ったをし続けていたある日、家に帰ってきたら机の上に手袋がありました。母が買ってきてくれました。母を通して神様が働いてくださいました、といただきました。母親の愛は本当に大きいですよね。なんだかんだ言って様々なことをこう心配してくれたりしますしね。で、僕の母親もよく頼んでもいないのに服を買ってきますからね。安かったから買ってきたけど、これ着る?みたいな感じで。完全に母親のセンスで買ってきますけどね。まあでも、自分のことをいろいろ考えてくれるっていうのは嬉しいですよね。母の愛ですよ。で、僕ら自身も愛で生まれたし、何より神様が一人一人を愛してくださっていますから、喜んで感謝しながら生きていきましょうよ。このようにライジングジャパンでは引き続き皆様からのどんなちょっと待ったエピソードでもいいのでお待ちしております。メッセージの宛先は rjapan.rgo@gmail.com rjapan.rgo@gmail.com Facebook、RGO ホームページ、番組掲示板までお待ちしております。そして、今回からですね、回答式のメッセージフォームもございますので、そちらからでもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。以上、RJ Do でした。それではまた来週。REZ Rising Japan REZ Rising Japan RGO
ランニングジャパン、
ラインニングジャパン、ライジングジャパン、
あ、合ってる、正解、
ライニングジャパン。
天の扉。
皆さんこんにちは。この時間は天がくださった文化芸術を通して神様と出会う時間、天の扉のコーナーです。今日はRJ コアがお届けします。今月のテーマ、出会いと別れということで、今日は牧師先生が伝えてくださった、人生において必ず出会わなければならない出会いについてご紹介します。人々はこの世を生きながら多くの人たちに出会っては別れます。一度出会って別れる人もいれば、二度出会って別れる人もいます。また、一度の出会いが数十回、数万回の出会いにつながる人もいるでしょう。世の中は全てが出会いでなされていて、全てが出会いという法則の中で完成されるものなのです。人は誰でも様々な経験をして人生を生きていきます。人として生まれ、一番初めに出会う人は自分の親です。 親との出会いを通して家庭という囲いの中で家族という構成体として生きるようになります。親と子供という関係を通して固い家族愛を結ぶようになり、親の愛、兄弟の愛を受けるようになり、初めて一人の人間として生まれた甲斐を感じて人生を生きるようになります。また人は成長する中で社会という共同体を通して社会性を学び、一人だけで生きるのではなく様々な人と出会うことによって他人のために生きることも学び、もう一次元生まれ変わった性を生きるようになります。そして人がまた成長する中である程度社会的基盤を備え、安定した性を営んで生きる力を備えた時、一生を共にする伴侶に出会い家庭を持つようになります。ここからは一人ではなく家庭の責任者となり、個人の性から抜け出して家族、家庭のための性を生きるようになります。このように人は誰でも出会いと別れを繰り返し、その過程を経て多くの人たちに出会うようになり、その中で御心のある人たちとはその出会いがずっと続くようになることもあります。人生はたくさんの人に出会うことが重要なのではなく、その中でどんな人に出会うのかが重要です。それによって受ける影響も変わり生き方も変わるので、出会う人をよく選んで出会うことが本当に大きいことです。そして出会うべき人に必ず出会って生きなければなりません。人は誰でも出会うべき人に出会ってこそ生まれてきた甲斐を享受し、生まれた目的をなすようになっているからです。ペテロがイエス様に出会って、その弟子として生きて人生が大きく変わったように、私たちも人生を教えてくれるイエス様のような先生に出会い、人生を正しく学んで生きなければなりません。学問を教える先生に出会えば学問で成功し、運動を教える先生に出会えば運動で成功し、音楽を教える先生に出会えば音楽で成功するでしょう。誰に出会うかによって学ぶことが変わり、成功の道も変わるから、人生を永遠な成功の道に導く誠の師匠に出会うことが本当に尊く大事なのです。人生を正しく教えてくれる人生の先生に出会い、そしてその人を通して神様に出会いなさい。これが人生において必ず出会わなければならない出会いです。いかがでしたか？人と人との出会いも、人と神様との出会いも決して偶然ではなく、必然的に神様が出会えるように導いてくださってこそ出会うことができます。このラジオを聞いてくださっている皆さん、これがあなたと神様との出会いであるならば、この出会いを本当に大事にして人生の最高の機会として掴んでみてください。
どうしてそんなに苦労して老後いで進んでゆくの、人生の後悔は遠く遠い、こんなに広い海原でどこがゴールかもわからないけど、あなたがいるから大丈夫、あなたがそこで立ってるから何も怖くない。自分の 力と能力と才能は両手で小黒と同じだ。困難を乗り越えていけない、進んでいくのが難しいでしょう。だからこの手からを今投げ捨てて、今ほらに漕ぎ出そう。
いただきましたのはオリジナルソング No Sail No Life、 シーモさんありがとうございました。そういえば今週は東日本大震災から4年ということでたくさん報道されているのを目にしました。私も出身地を聞かれるといつも仙台と答えてるんですけど、正確に言いますと実家はですね、仙台市の南側にある名取市というところなんですね。でここに津波の時に、瓦礫に埋まった映像で話題になったの仙台空港があるんですね。仙台でもないのに仙台空港ってね、地元のみんな突っ込んでますけれども、名取市って本当に、それ以外こう何もないと言ったらちょっと言い過ぎかもしれませんが、自然が豊かでね、見渡す限り田んぼなんですよね。でもその空港ができたおかげで、その仙台駅から直通の高架橋のような長い道路が作られて、地元でもね、なんでそこまでっていうようなね、感じがあったんですけど、私2年前、ちょうどその震災から丸2年経った時にですね、私も初めて現地に行ってびっくりしたんですけど、JR の駅から3キロほどのところにその道路があるんですね。で、そこを境に、海側はもう建物の基礎しか残ってないんですよ。当時瓦礫は、すでに撤去されてないんですけども、とにかくもう誰も住めない状況だったんですね。で、津波が来た時に道路がね、その防波堤になって瓦礫や水が止まったというふうに聞きました。実家はね、すぐ駅のすぐ近くだったんで、時は私自身もですね、東京からその川崎の自宅に 6時間かけて歩いて帰ってですね、テレビを見て実家がどうなってるんだと、助けてくださいと祈ったのを思い出しますけれども、こう改めて神様に普段から話しておくべきことっていうのは本当にたくさんあるんだなと実感しています。人間の頭では想像がつかないことが多いですよね。だからこそ神様の前で 後悔のない生き方をしないといけないと思います。助けていただいていること、感謝すべきことがあまりにも多いですよね。はい。まあ、そんな話題ですけれども、まあ、今週もあっという間に、エンディングの時間がやってまいりました。今回はね、いつも3人の RJ でお届けしているトークのコーナー、せっかく初ゲストをお迎えできたのはよかったんですけどね、私がちょっと間に合わなくて、個人的にはとても残念です。申し訳ありません。RJ 日本語放送の第3弾、ハングル世界、3月17日放送開始となります。担当される笑顔の素敵な親子 RJ、あいみさんとひろちゃん、ぜひ応援よろしくお願いいたします。私も人長毛の香りを嗅いで、勉強の方もノリに焼き付けたいと思っています。はい。また3月、お便り募集しています。テーマは出会いと別れ。投稿方法はメール、rjapan.rgo@gmail.com。そして RGO のホームページ、などでも受け付けております。また皆さんが作詞作曲したオリジナルソングも引き続き募集しております。神様に聞いてほしくて、神様に愛を伝えたくて作ったオリジナルソング、ぜひこれからも番組の中でご紹介していきたいと思いますので、曲を作ったエピソードとともに送ってください。さてライジングジャパン3月2週目の放送もあっという間にお別れの時間がやってまいりました。引き続き来週もこの時間ぜひお会いいたしましょう。 See you next week! またね。
ライジングジャパン3月のメッセージテーマは出会いと別れ。まるまると出会って人生が変わった、古い自分とはおさらばして新たな自分との出会いが、など皆さんからの出会いや別れエピソードをお待ちしています。その他ちょっと待ったエピソードや神様のために作ったオリジナルソングも募集中。すべての宛先は rjapan.rgo@gmail.com まで。回答式のメッセージフォームもあります。そして RGO 新たな日本語プログラムがスタート。その名も RGO ハングル世界。文法中心の勉強方法を捨てて耳と口と脳を利用して新しい方式で楽しく勉強します。
コアさん？
Rising Japan。
いやいや、ハングル世界ですからね。 RGO ハングル世界は3月17日より毎週火曜朝7時オンエア。3月も RGO で主と共に。